竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田佐哲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて本題に入る前にですね、武田佐哲さんが編集解説を務めた本が出ました。
はい、
ナンシー関の耳大全77 The Best of 小耳に挟もう1993-2002が朝日文庫から現在好評販売中です。
はい、
2002年39歳で急逝した消しゴム版画家ナンシー関さん。そんなナンシー関さんの大ファンで昔から著作を読んできた武田佐哲さんが、週刊朝日の伝説的コラム小耳に挟もうから選び抜いた文庫本です。帯のナンシー関に賞味期限はないが印象的なんですが、編集作業の中で佐哲さんどんなことをお感じになりました
か？そうですね、まあ、でも本当テレビとか芸能人ってやっぱりすごくこう瞬間風速的なところがあるんですけれど、はい、でもやっぱりナンシーさんが書いたテキストっていうのは今こう読み直してもその対象自体はあれこの人どこ行ったんだろうかっていうような人でも、なんかその視点自体がやっぱすごくこう古びない感じがあって、
はい、
僕なんかも結構まあ今芸能人とかテレビについて書くことがあったりもするんですけど、もうね本当にね影響を受けすぎるから、もう普段読まないようにしてたんですけど、まあ今回こういう機会をいただいたんで、まあ、改めて読み直して抜刀されましたね。
私ずっとその週刊朝日の連載読んでたんですけど、やっぱ改めて見ると本当に面白くて、ラジオ聞いてる方もこうナンシー関さんご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、テレビとか見てて有名人が出てると、ちょっとこう心がざわついたりとか、イラッとしたりとか違和感じきたりしますよね。なんだろうってモヤモヤしてるんですけど、このナンシー関さんはもう的確にそのズレとか違和感とかもやっとしたのをついてくれて、
ある種だからね、もうナンシーさんが書いたことをもうなんていうか模倣するしかないというか、ナンシーさんが全てそのテレビのに出てくる芸能人についての型とかなんか雰囲気とか違和感みたいなものっていうのをもう全て書いちゃってたんだなと思って、圧倒されるとともになんかこう後続にやる仕事がなくなったみたいなそういう感じすらありましたけどね。
全てやるべき仕事をコンプリートしちゃってるっていう感じ。
もちろんその芸能界から出てくる人は変わるけど、その視線というかやり口みたいなものはそう思いましたね。
でも毎週毎週そのズレをピンポイントでこう読者に、あ、こういうことだったのかって納得させるこの力というか、
そうですね、
すごいですよね。
今でもやっぱりこう SNS とかでなんか芸能人のスキャンダルとかあると本当翌日にもうフルボッコにされるというか叩かれるみたいな感じがありますけど、やっぱ当時、例えば週刊誌だと1週間後とか半週間後とかに、その記事が出るから、なんかこうナンシーさんがどういうふうに言うのかなみたいなところを多分ぐっと耐える2、3日みたいなのがあって、あ、それではナンシーさんこういうこと言うんだっていう、それによってまたこう言ってくれたっていう感じになることが多分多かったと思うんですけどね。
まあもちろんメインどころの方もいっぱい取り上げてるんですけど、準主役とか、ちょっとした目立つ脇役の人とかを的確に捕まえて、
そうですね、
確実のもとに本質を晒すみたいな。
そうなんですよ。高千登さんとかね、ああいう方に対してもずっと執拗に何度も何度も取り上げるみたいな。だからそのなんかテレビ見て気になる人がいたら、やっぱりずっとそれを見るっていうことをやってたんでしょうね。
寺門ジモンさんとか、片瀬里乃さんとか、なぜ取り上げる、あ、でもそうだなっていう。
寺門ジモンさんなんて、その当時から、ナンシーさんは、寺門さんにそのダチョウとの両立は大丈夫かっていう、アナウンスをしてて、今思うとね、今、なんか、たくさん個人で活動されてるけど、確かにナンシーさんの言う通りだなというふうに、今また読み直して思ったりしますけどね。
まあ、読んでも、今も活躍してらっしゃる著名人もいらっしゃるんで、全然変わってないなという人もいるし、全然こう、立ち位置が違ってきちゃったなという人もいるし、そういう意味でも面白いですよね。
そうですね。
面白い、読みやすい。
ぜひ読んでいただきたいと。
で、ちなみに1962年、ナンシー関さんを生まれて、武田佐哲さんがちょうど20年後の1982年生まれなんで、やっぱり、もうフォロワーというか、男ナンシー関に今後なっていくのは間違いないという感じを読んでしましたね。
いやいや、もう叶わないですね。
はい。はい、じゃあ、本題に今日は行きましょうか。
全く題材は変わりますけど、今日はまあ立憲民主党の枝野代表の演説がまあ書籍化されてですね、まあ、それがベストセラーになっているという話題なんですけど、まあ、今本当にもうすっかり政治の話題が自民党の総裁選になって、ね、スライドしちゃって、今までの国会で問題視されたことはちょっとどうなったのかなっていう感じになっちゃいましたけど、まあ、先週金曜日石破さんが出馬のね、立候補を表明して、そこでスローガンで正直公正石破茂というスローガンが出て、
すごいスローガンですね。
ね、だから正直と公正をこう訴える時代になったっていうのがなんかもう皮肉でしかないですよね。正直に公正にやるってことは別に政治家としてはなんていうか当たり前のことだから
大前提ですよね。
僕らがなんかコンビニに入った時にこう万引きしませんっていうふうに 行って入るのと同じようなレベルじゃないですか、
逆に言うと、うん、今の世の中が嘘つきで、
そうですよね、不公正
不公正
と いうことになってますね、
ごひいきってことですね、
でまあ、それはもちろんこの正直公正っていうのは安倍さんを意識した言葉ではあるんだけれど、でかといってまあその石破さんが、まあ、安倍さんをそのまま直接批判してるというよりも、まあ、その会見の中でもですね、まあ、現政権がどうのこうのということではなくて、私自身が正直でありたい、公正でありたいっていうふうに言ってるんですよね。でも、どうの、現政権がどうのこうのじゃなくて、やっぱそこのどうのこうのをちゃんと議論してもらわんと困るなっていう感じはするんですけど、で、まあ、石破さんなんかはその、今後ね、そのテレビ番組に出た時に、総裁選で、まあ、安倍さんと、こう自分が何が違うかをね、アメリカの大統領選のような感じでディベートをやりたいなんていうふうに言ってるから、そういうのはぜひやってほしいなというふうに思うんですけど、で、まあ本当にその、今までこの国会でやってきた議論が忘れ去られている中ですね、まあこの立憲民主党の枝野さんの演説というのがまあ本になってまして、これは7月20日の衆議院本会議で行ったですね、まあ、2時間43分にわたる内閣不信任決議の趣旨説明というのを本にしたものなんですけど、まあ、2時間43分なんで、本当にこのゴールデンラジオ1日が2時間半ですから、
始まって、そのまま放送してもこぼれちゃうんだ。
そのままあと15分くらいずっと話し続けたっていう、まあ、演説なんですけど、まあ、本来こういうのは、まあ、ちょっと時間引き延ばしみたいなところで使われるんだけど、でも今回は本当にその内容も、やはり聞くべきものだということで、まあ、こういうふうに書籍化されて、そのネット書店なんかではもう総合1位になるぐらいの反響を呼んでいると。で、まあ、本当この今、まあ、本になったばかりで僕も読んでみたんですけど、このまあ日本の議会制民主主義はどういうものかっていうこと、そしてまあその議会制民主主義をまあこの半年間、その国会がいかに無視してきたかっていうことがすごくこう、随所に明らかになる、内容になっていて、で、まあこの半年に起きた諸問題っていうのをまあ本当にチャラにしちゃっていいんだろうかと、まあそれを考え直すためにも、すごくこの演説っていうのはまあ有効なものだなというふうに思いました。で、これはまあ7つの不信任の理由っていうね、まあタイトル、安倍政権が不信任に至る7つの理由というタイトルなんですけど、まあその7つとして挙げられているのが、高度プロフェッショナル制度の強行、カジノ法案の強行、アベノミクスの失敗、政治社会のモラルを低下させる盛りかけ問題、ごまかしがだらけの答弁、そして民主主義を無視した強行採決、行き詰まる外交と混乱する安全保障政策、官僚システムの崩壊と、まあ、まあ、全部の詳細ちょっと話す時間はないですけれど、まあ、こういった7つにわたって、まあ、一つ一つ、解説をしていったもので、まあ、盛りかけ問題であるとか、まあ、働き方改革法案の、まあ、データの捏造もありましたし、まあ、公文書の改ざん問題なんてもありましたし、まあ、そういった不祥事がやっぱ連発したっていうことをまあきちっと追いながら、それプラスまあカジノ法案、あるいは参議院の定数がね、4議席増えたことなんかについても、それを急いだことへの懸念というのがまあまとめられていると。で、まあこのコーナーでも前話しましたけど、ご飯論法というね、
はいはい、
加藤厚生大臣の議論が、まあ、かなりあやふやで、逃れているようなやり方であったであるとか。
うん、まあ、ご飯食べましたか、って聞いても食べてません。うん、
食べてません。
実はパンは食べました。
実はパンを食べてましたというような逃れ方をするという、まあ、ご飯論法についてだとか、まあ、あるいはね、西日本の豪雨の際の、いわゆる赤坂自民邸ということについても、きちっと批判をしているし、なんかこう今、こう総裁選に一気に向かっちゃってる中で、これを読むと、まあ、本当に僕たちが、早速不忘れてしまっていることっていうのを思い出すような内容になってるし、あとやっぱりね、すごくこのね、枝野さんがね、挑発的にこう自民党の人たちに対して言葉を発してて、とりわけその保守とは何かと、でそれは保守政党である自民党に対して保守とは何かっていうことをすごく訴えてるんですよね。保守と称する皆さんは保守とは何かと分かって自分たちを保守と名乗っていらっしゃるんでしょうかと。謙虚な人間観に基づき、今を生きている私たちの判断だけでは間違えることもあると、そういうふうに考えるのが保守なんだから、歴史の積み重ねに謙虚に向き合って、もしかしたら間違ってんじゃないかという姿勢を持って、自らを顧みながら、一歩ずつ世の中を良くしていく、これが保守の概念の本質じゃないかというようなことを言うと、まあ、ここにも書いたんですけど、場内がこう、やじで騒然となって、なんでお前に言われなきゃいけないんだということで、
まあ、枝野さんは
自分たちガヤガヤガヤすると。
立憲民主党も保守政党だっていうことは言ってますからね。
ね、はい、でとりわけ今、その、自民党総裁選は、やっぱりこう、ポストに入りたい人たちが、割と中堅の議員たちが、本当安倍さんたちに文句というか言いたいことはあるんだろうけど、ここで文句を言うと、 ぱり自分がその役職から外れてしまうかもしれないということで、多分その言いたいことも言えない中でなんとなくうなずいてる人たちが多いわけだから、うん、そういう人たちに向けて今このまたあなたたち保守って分かってますかっていうことを言うっていうのはすごくこう鋭い視点だなというふうに思いましたし、あとまあこの中で何回か強調してるのは、その野党ってのは何でも反対してる何でも反対してるって言われるけど、まあそれはデマなんですというふうに、まあ枝野さんはまあはっきり言っていて、例えばこの今回の国会では8割方はその政府が提出している法案にまあ賛成をしていると、で2割の反対についても、まあ、多くの場合は審議にちゃんと協力をしているんだよと、あとまあそのよく言われるのが対案を出しなさいと、うん、僕たちはよく言われるけど、まあ、対案を出せとは言うけど対案的法案4つ今回も出してますよと、例えば公文書管理法の改正案であるとか被災者生活再建支援法の改正案であるとか、まあ、いろいろ出してるけど、うん、まあ、こういったものをなんか一個だにせずに、まあ、審議に応じてこなかったのは、まあ、そちらじゃないかというようなことを言ってるわけですね。
原発ゼロ法案も提出はされたんですけど、一切審議はされなかったっていうことですもんね。
そうですよね。で、やっぱりこれがすごく、なかなかすごいなと思うのは、その、ほとんど原稿なしで話してるんですよね。で、まあ、レジュメで話してたんですけれど、うん、まあ、ほとんど原稿なしで、これだけまあ2時間半以上のことを話すと。で、この間の石破さんの会見も、あれはあのフリーの記者の方も解放して、質問が途切れるまでずっとこう自分で答弁されて回答してたみたいですね。だから1時間半ぐらいかかったわけなんだけれど、やっぱこれがやっぱり基本の形にしなきゃいけないだろうと、うん、今やっぱり安倍さんであるとか、あるいは菅官房長官の会見なんかを見ていると、やっぱりその事前にあらかじめ用意された質問じゃなきゃ答えないとかね、うん、そのことについては答えられないっていうことを繰り返してるから、やっぱりこの自分の言葉で語ってる政治家の言葉をきちっとこう読むとですね、やっぱりそれはこの人、ただ枝野さんに対して、石破さんに対して、これは大賛成、大反対ということ、まるっきりそうっていう意味じゃなくて、うんうん、やっぱりそこはやっぱり読むべき言葉があるんだなっていうことを、やっぱりこの本読んですごく感じましたね。
やっぱり野党がだらしないからとか、うん、他に良さそうな政権がないからっていうことで、うん、安倍さんの支持率が4割ぐらいはある一方で、この枝野さんの大演説が、そのアマゾンでは、うん、一時本の役で1位になるということは、一定のその批判しなきゃ、このままじゃいけないんじゃないかって思ってる方々もたくさんいるっていう調査ではありますよね。
そういう、だからやっぱ野党の追及も甘かったとか、そういった一言添えられるとすぐにどっちもどっちになっちゃうんだけれど、でもやっぱりそれどっちもどっちじゃないっていうことが、やっぱりこの本を読むとすごくよくわかるなと思いましたね。
はい、大竹紳士、こういう録、今日の担当は武田聡さんでした。ありがとうございました。